毎月第1、第3金曜日のこの時間は福井大学医学部附属病院からお客様をお招きしています。今日は耳鼻咽喉科頭頸部外科の成田典彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日は耳からくるめまいについてお話をお伺いしていきます。どんな病気が挙げられますか？
そうですね、めまい、耳からくるめまいで、一番多いのが良性発作性頭位めまい症という病気ですね。
うん、
でこれがだいたい耳からくるめまいの半数の患者さんがこの病気です。
はいはい、
で教科書的には2番目に多いのが前庭神経炎という病気、うん、
はい、
で3番目に多いとされているのが、メニエール病という病気ですね。
それぞれの病気の特徴について伺っていきたいんですが、最初におっしゃっていただいた、一番多いという良性発作性頭位めまい症、これはどういう病気でしょうか？
は
い、
これはですね、症状としては、
はい、
頭を動かした時ですね。例えば寝返りとか、寝たり起きたりした時に、だいたい数秒から 2,3 分まで回転性あるいはフラフラめまいが続くと。
はい、
で、じっとしてると治るんですが、また頭を動かすとこれを繰り返すという病気です。
はい、これは何が原因でそうなってしまうんでしょうか？
これはですね、ちょっと専門的になるんですが、
はい、
耳の奥にある内耳ですね、ここに三半規管というバランスを取る器官がありまして、でもともと内耳にカルシウムの結晶の耳石、耳の石というのが入ってるんですが、これがこの三半規管に落ち込むために起こると言われています。ですから、三半規管というのは輪っかの形をしてますので、
はい、
頭を動かした時にこの耳石が転がって、これが神経を刺激してめまいを起こすと言われています。
いや、その耳石を取らなきゃいけないわけですよね。
いや、これはですね、通常はカルシウムの結晶ですから、自然と吸収されてなくなっていきます。ですので、早い人だと数日、長い人で数週間で、自然に警戒していきます。
ということは特に大きな治療を施さなくても治るということでしょうか？
そうですね、軽い、ほんの軽いめまいでしたらそのまま様子見ていただいても治るんですが、
はい、
やっぱり生活に支障をきたすような場合は病院に来ていただいて内服を出したりですね、ひどい人は、入院して点滴したりもします。
そして2つ目に多いとされているのが前庭神経炎と呼ばれるものですね。
はい、これはですね、前庭神経というのはバランスを取っている脳神経なんですが、これの炎症で起こると言われてます。けれどもこの炎症がなぜ起こるかは今のところまだ分かってませんね。ウイルスとは言われてるんですが、でこれによって、症状としてはですね、で回転性のめまいが多いんですが、だいたい皆さん3日間ぐらいはこの回転性めまいがずっと続くと、いうことになって、だいたい入院になります。
で薬で治すということですか？
そうですね、最初のうちはめまいが強くてご飯食べれない人とかは点滴になりますね。で、しばらく点滴してお薬が飲めるようになったら飲んでいただいてというので、だんだん治っていきます。
はい、そして3つ目に挙げていただいたのがメニエール病ですね。
はい、
最近よく聞きますよね、このメニエール病。
そうですね、多いですね最近。
これどんな症状が挙げられますか？
症状としてはですね、典型的な人ですと、数時間以上続く回転性めまい、これはふらつきだけの時もあるんですけど、これとですね、耳鳴り、難聴、時には耳が詰まった感じ、こういう症状を伴います。
これ全てが症状として現れるわけではなくて、人によって若干の違いはあるわけですか？
そうですね、今言ったのは、メニエール完全型の人で、不完全型の人は、例えば難聴だけ繰り返したりですね、耳が詰まる感じだけが繰り返すと、基本的にメニエール病というのはこのめまい発作を繰り返してだんだん難聴が進行していく病気なんですが、そういう難聴だけの人もいます。
これ原因は何なんでしょうか？
原因はですね、専門的になりますが、内耳の奥に、内リンパ水腫という、リンパ液が溜まりすぎ の状態になってこれが引き起こされるというふうに言われてまして、はい、なぜ内リンパ水腫ができるかはですね、まあ、ストレスのためすぎで自律神経のバランスが崩れてなると言われてます、
はいはい、ということはその方の性格と大きく起因しているところがあるってことですよね。
そうですね、最近の研究ではかなりその性格というか行動特性ですね、
はい、
に関係しているというふうな論文が出てますね。
ということはなりやすい人なりにくい人っていうのがあるわけですよね。
そうですね、まあ、なりやすい人の、まあ、例ですが、
はい、
まあ、完璧主義者である、はい、
うん、
あとはですね周りの期待に応えようとする人、
うん、
で環境に不満があっても我慢をしちゃう人、
はい、
であとはですね、まあ、休みの時にも、まあ、何かをしてないと落ち着かない人、
うん、
あとはですね、まあ、ストレス発散が下手な人ですね、まあ、遊びベタと言いますか発散できてない人ですね。あとはですね、まあ、やる前からいろいろ心配しちゃうような人もなりやすいと言われてますね、
うん、なんか日本人に多そうですよね。
そうですね、
その部分だけ聞いていると、
一般的な日本人はこれ結構当てはまるますね。
ああそうですか、
や
っぱりストレスをためないような生活をするということが大切ですね。
そうですね、まあ、メニエール病は繰り返していくとだんだん難聴が進行して治りにくくなるんですが、うん、
はい、
まあ、初期の間にですねこの性格というかライフスタイルに気づいてですね、うん、これを改めていくと予後の多い人が多い印象にありますね。
うん、現在この病気自体は薬か何かで治療してるんですか？
そうですね、基本的には内服になります、はい、先ほど言ったように、うん、内リンパ水腫といってリンパ液が溜まりすぎますから、
はい、
利尿薬とか、まあ、めまいを抑えるような薬が一般的になります、
うん、まあ、一時的に病気が治ったとしても性格が大きく変わらないのであればまた再発なんてこともあるわけですよね。
そうですね、やっぱり発作を繰り返す人が多いですね、
うん、
ですからまあ薬とかそういう、まあ、行動特性を変えていっていただいても、
はい、
めまい発作をどうしても繰り返すような人には手術療法があります、
うん、まあ、自分の性格って意外と自分自身が一番分かってなかったりするんですよね。
あ、そういう人多いですねそれがもう当たり前だと思ってる人が多いですね。やっぱりメニエール病になる方はで頑張っちゃう人ですね。
まあ、自分の行動パターンといいますか行動特性をよく理解するということが、
そうです
ね、病気を避ける一つの道ということになりますね。そうですね、
言われて初めて気づく人も結構いらっしゃいますね。
あ、そうですか。
そうですね、やっぱり、うん、まあ、そういうライフスタイルが当たり前だと思ってる方で、
うん、
まあ、指摘されて初めてやっぱり自分は休みが取れてないと、
うん、
で、まあ、環境にも不満を我慢してるとか、
うんうん、
そういうことを言われて気づく人はそういうのを治していくことで初期であればメニエール病を治すこともできると思います。
うん、まあ、今日は3つね、耳から来るめまいについて挙げていただきましたけど、この3つ目におっしゃっていただいたメニエール病というのをよく聞くの で、はい、
そうですね、
はい、最近よく聞きますので、やっぱりちょっと社会的背景みたいなものと関係してるのかなっていうふうに取ってしまいますね。
そうですね、やっぱりまあストレス社会ですから、
はい、
まあ、それ、まあ、よく言われますけどね、ストレスとうまく付き合っていく、まあのが大事なんですが、それがどこかでバランスが取れないとやっぱりこういう病気になりやすいということですね。
今日は耳から来るめまいについてお話を伺ってきました。成田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お客様、福井大学医学部附属病院耳鼻咽喉科頭頸部外科の成田典彦さんでした。